皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、4月になりましたけれども、ちょうどですね、電力小売りの全面自由化から7年ということでね、そのあたりパワーシフトキャンペーンがメッセージも出していますので、ということをね、今日中心にお話をしていきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、アメリカの発電、再エネが石炭を抜く、昨年ですね、風力太陽光の導入が増したということなんですが、アメリカの発電量のうち再生可能エネルギーの比率が2022年初めて石炭火力を年間で上回って、燃料別では天然ガスに次ぐ2番目となった。陸上風力、太陽発電導入が増えたということなんですね。で、発電コストも低下して競争力が強まったということです。これアメリカのエネルギー情報局が発表したものなんですけども、戸建てとか工場の屋根に設置された太陽光パネルなどは含まないということなので、実際にはもう少し割合としても多いのかなというふうに思います。で、火力、太陽光、水力、太陽光、風力などね、再燃比率が全体の2割強を占めて、石炭火力 20% を初めて上回ったということなんですね。で、多くの州で再生可能エネルギーの調達義務を定めているほか、免税措置で導入を推進しているということなんですね。風車を大量に置くウィンドファーム、太陽光パネルを広大な敷地に並べるメガソーラーが相次いで立ち上がっているということなんですね。で、風力発電はテキサス州が州別で最大、全米の 26% を占め、太陽光発電ではカリフォルニア州のシェアが、全米最大の 26%、ね、ということなんで、まあ、テキサス州はね、あの風の状況がいいということであったり、あのカリフォルニアなんかはやっぱりあの日照条件がいいということもあるんですけれども、これはやはりその州の政策っていうのも影響をしているわけなんですよね。テキサス州なんかはずいぶん前からですね、この免税措置というようなことで風力発電の導入を推進してきたということで、これが非常にもうね、効果を表しているんだということで、ずいぶん前からね、あの日本の研究者の中でもこう発表されていたことではありますし、カリフォルニアなんかはね、もう太陽発電の戸建てには義務付けするとかいうこともあってですね、やはりその地の利を生かしているというところと、まあ、あとはそういうちゃんと適切な政策を、まあ、導入しているからということがあるかというふうに思います。で、再エネの比率が2021年に原子力を抜いたということなんで、21年に抜いて22年は石炭も抜いたということなんですね。で、まあ、これ、まあ、原子力発電所が廃炉になっているということもあるんですけれども、アメリカやはり老朽化した原発が多いんで、バイデン政権は延命に向けて補助金を投入する方針ということなんですが、まあ、ここを見てみてもですね、やはり原発は高くつくっていうのはこれからも分かるわけなんですよね。これ、まあ、あんまりいいこととは言えないというふうに思うんですけども、補助金を投入してようやく、まあ、原発を延命させる、まあ、日本でもそういうところもあるんですけれども、まあ、それに加えてね、やっぱり再エネはあの安いんだ、環境にもいいということはね、競争力は十分にあるということかなというふうに思います。で、アメリカといえばやはり天然ガス多いんですよね。これ依然として増加をしているということなんですけれども、これは、まあ、あの安いということもあるんですけれども、で、この記事の中にはですね、再生可能エネルギーの発電量は天候に左右されるためすぐに発電できるバックアップ電源としてガス火力の重要性が高まっているというふうに書いているんですけれども、ちょっとこれはミスリーディングじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか固定観念ですよね、これも。天候 によってね左右されるから、まあ、火力が必要なんだみたいなね、あの書き方ですけども、そういうことを言えばデンマークとかね、もっともっと、再エネが多いところをちゃんとそういう、ね見ているのかっていうことですね。そんなあのもう調整時給調整がしっかり、再エネだけでもねかなりできるということで、20% 程度ね全然問題ないっていうことかというふうに思うんですけれども、まあちょっとこれはあの、意図してか意図せざるかもしれませんけども、あの人々に誤解を招くような書き方ではないかなというふうに思います。で、まあ、そういう、ね、アメリカの状況もあるんですけれども、あのアメリカにとってみてもやはり再エネというのが、ね、これからずっとどんどん伸びていくのかなというふうに思います。で、パワーシフトキャンペーンというのを、ね、もう7年近くやっているということと、安全力全面自由化から7年経ったということで、パワーシフトキャンペーンのメッセージを少し紹介しますと、電力自由化から7年地域に根ざした再エネ新電力の価値が発揮される時ということなんですね。で、2022年度は再エネ新電力事業にとって激動の1年となったね。市場価格の異例の高騰ということで、まあ、フィット電気の、ね、仕入れ価格が、市場価格に連動しているということで、多くの再エネ新電力が、赤字に苦しんだ、値上げも余儀なくされた、事業から撤退を、ね、したところもあるということになって、まあ、今は、ね、ちょっと落ち着いてはいるんですけれども、なかなか、ねどうなるかまだわからない。それから2022年12月はですね、大手電力会社でね、カルテルが発覚して、ね、公正取引委員会がね調査をしたということがあったりですね、12月末以降ね、まあ、小売部門が顧客情報を不正に閲覧するとかですね、まあ本当にこう、ね法律を犯すというようなことが、ね、続いたということで、これも、ね、電力システム改革が、しっかりと、ねできていないということにつながってくるのかなということなんですが、まあ、このような状況の中で再エネを重視する新電力、ますますですね、地域に根ざした、再エネを使って社会課題解決を、提示していくことが求められているということなんですね。で、パワーシフトキャンペーンでもね、2022年はあの自治体が、ね、中心になった地域新電力に関する、調査を実施したりしてね、まあ、市場価格高騰がね、直撃した苦しい状況の中でも、あの地域のつながりとか再エネ調達を強化する、取り組みが多数見られたということで、自治体がですね、まあ、まさに地域資源を生かして脱炭素地域づくりへの流れということでね、再エネ導入、省エネ、そういうことをね進めるということもあの追い風になっているのかなということです。で、安心安全で枯渇しないね、再エネね、誰もが手頃な価格で使える社会に向けてということで、パワーシフト持続可能な社会に向けて電力や社会の在り方を変えていくということですね。で、なかなかね、国の方がそういう方向でもないかというふうに思うんですけども、パワーシフトキャンペーンとしてはね、皆さんと一緒にこうね、後押ししていきたいなというようなことをメッセージとして、出しているところがあります。で、まあ、ね、またホームページ見ていただいたらいいかと思うんですけども、いろいろな、地域貢献型の、新電力会社のね、なっていますか、紹介だとかね、あるいはパワーシフトアンバサダーの紹介だとかね、いろいろ、内容のある、コンテンツ内容がね、あの掲載されていますので、パワーシフトキャンペーンね見ていただいたらなというふうに思います。で、それとまさしくね解説をするような新聞記事が出ていまして、大手電力カルテル、過去最高の総額1000億円超の課徴金命令、これ公正価格取引委員会ですよね、事業者向けの電力供給をめぐって大手電力会社が互いに顧客獲得を制限するカルテルを結んだということで、公正取引委員会がですね、そのカルテルをした電力会社に、総額約1010億円の課徴金、命令を出したということなんですよね。 これ、まあ、公正取引委員会の課徴金納付命令としては過去最高であるということなんですね。で、東電出身の、ね、新しい電力会社の社長がです、ね、電力カルテル不思議ではないというようなことも、ね、コメントをしたりしてるんですけども、電力会社の、新規潰しにつながるということで、まあ、中国電力なんかは、ね、社長会長が責任を取って辞任ということであったりね、とはいえ、こうね、そうじゃないんだというような、ね、訴訟をしたいというようなところもあったりはするんですけれども、これまあ、ね、今でも電力会社、ね、業績が悪化している中でこの課徴金が経営圧迫につながるということでね、まあ、どうなるんだろうなということですけれども、やはり不正をしたところはね、それを相当のね、やっぱりこうね、罰則を受けなければいけないのかなというふうに思いますし、特にそのね、社会の基盤となるような、上場企業ということもね、あればですね、まあ、本当にこう責任もちょっと感じないといけないのかなというふうに思うんですけども、で、一つ一社だけね、カルテルに関与したんですけれども、リーニエンシーというふうに言うとね、分かりにくいんですが、課徴金減免制度、ね、基づいて調査開始前に違反を申告し行政処分を免れた会社があるということなんですけれども、まあ、自分ところでね、やろうよと言っておきながら、この調査前にやりました、すいませんでしたというふうにね、言ったことで課徴金は免れた会社があるということなんですね。これもちょっと、どうかなというところもあるんですけれども、まあ、そういう状況になっていますけども、で、カルテルの対象となった市場規模年2兆円を超えるということなんでね、これが、まあ、まあみんなでね、競争しないで、お互いこうね、まあ、なってますかね、こうメリット、ね、顧客ね、高いお金を取って電気代を取って、まあ儲けようよみたいな風にも読み取られてしまうということなんでね、ちょっとこれはいただけないかなというふうに思います。それをですね、少し出ましたけども、電力会社出身の、新電力の社長さんね、電力カルテルやっぱ不思議ではないっていうことなんですよね。で、どういうふうに捉えるかということは、そこまでやってたんか残念ですというふうにね、言ってて、営業に使っていなかったという会社もね、コピーを持ち出しているかもしれないし、小売会社に移動してね、使いたくなる、ね、そういうようなことがあるかというふうに思いますし、お客さんからの問い合わせ対応に使っていたと主張しているんですが、これもですね、サービス品質であってね、やはりね、大手が安心というようなこともね、ま、公平じゃないんじゃないかというようなことも書かれていますのでね、まあ、このあたりしっかりとね、発送電分離をやって、いいね、システム、電力システムにしていかなければいけないなと改めて思ったところであります。ということで、今日の、京都発温暖化防止は終わらせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。